招きの言葉。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。一言お祈りを捧げます。全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。次ぐる一週間もあなたの御手の中で守られ過ごせました。そして新しい聖日を与えてくださり感謝いたします。今世界は山の火事や洪水など自然災害によって苦しんでいます。また日本も大雨による川の氾濫などによって多くの方々が不安の中におられます。主よ、どうか不安の中にいる方々にはあなたからの平安と慰めをお与えください。なおこれ以上の自然災害による被害が出ないように全能の神がお守りください。桜教会は今緊急事態宣言が出され、コロナ感染の防止のために小家庭で礼拝を捧げております。主が場所と時間を性別して礼拝を守っておられるお祈り、お祈りにあなたの豊かな祝福を与えください。特に教会から遠ざかっている方や、またコロナのことで精神的に弱まっている方々にあなたからの力と慰めを与えください。また病を負っている教会員や施設におられる教会員に、そして弱さを覚えている教会員一人一人を主が癒し励まし霊肉ともに支えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌20番です。今日の聖書箇所は創世記17章1節から27節です。先週の創世記16章はハガルがイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であったことが記されて終わっています。そして今日の17章はアブラムが99歳になったことを告げて始まっています。その間の13年間のことは何一つ聖書には記されていません。この空白の13年間アブラムには神の御声が聞こえてきませんでした。いわゆる神の沈黙です。この神の沈黙の13年間、アブラムにとって神様の約束を忘れさせる期間であったかもしれません。 あるいは覚えていたとしても心の内ではイスマエルを後継ぎとして定めていたことが、この今日の18節を見ればわかります。ですから一節のアブラムが99歳になった時というのはそういう時期であります。神の御を信じ、神様にのみ希望を託して生きるということができなくなっている、あるいはそういう信仰を失いつつある時期と言えるかもしれません。しかしそういうアブラムに神様が現れてくださいました。それも全能の神として現れてくださったのです。そして神様に、そしてアブラムに、私は全能の神である、あなたは私に従って歩み、また着物となりなさいと語って、完全な服従を求めます。そしてアブラムが忘れていた、あるいはもう当てにもしなくなっていたあの約束、あなたをますます増やすであろうという約束を繰り返してくださるのです。しかもこの時は、私はあなたとの間に私の契約を立てるというこの言葉を伴って、この約束を更新してくださるのです。これは神の約束をもう一度深く心に刻んで、これからの生活を一層信仰深くあれという神の促しです。私たちも長い信仰生活の間に、信仰が変わらないつもりでいっても、いつの間にか形式に流れがちです。そういう時、私たちは一層気をつけなければなりません。聖書を読んだり、あるいは祈ったり、あるいは礼拝を通して心を新たにされることは求められます。アブラハムは神の約束の言葉の前にひれ伏しました。それは神の方に向いて生きていなかった彼らに、神の方から現れてくださって、悔い改めを与えてくださったということかもしれません。そして神様の語りかけに耳を傾けます。その神の語りかけが22節まで続いています。まず4節から8節までを見ますと、名前がアブラムからアブラハムに改名されることと、永遠の契約を立ててくださることが記されています。神様はアブラムを多くの国民の父とするという約束を与えて、彼に新しい名を与えるとおっしゃいました。今までのアブラムは父は尊い方という意味ですが、アブラハムは多くの国民の父という意味になります。しかしここでは名前の意味より、アブラハムが新しい存在に作り変えられようとしていることが大事です。それはどのようにしてかというと、神様が立ててくださる契約を信じて受け入れることによってであります。ただそれによってアブラハムは全世界に神の祝福を、救いをもたらすものとして、確かに新たに立てられるのです。神様が立ててくださる契約の内容は、子孫を増やしてくださることと、カナンの土地を与えるということですが、八節にありますように、その根源は私は彼らの神となるということにつきます。どんなことがあったとしても、私はあなたの神、またあなたの子孫の神である。それは永遠に変わることのない契約であると、そう約束してくださったのです。 その約束を信じて全能の神である私に従って歩み、またき者になりなさいと神様はアブラハムに、また今を生きているクリスチャンである私たちに語りかけておられるのです。この約束を信じて生きるところにアブラハムのアブラハムたるものがあるのです。続いて9節から14節までは割礼について記されています。今までひたすら神様ご自身が立ててくださる契約が記されていましたが、9節以下はアブラハムとその家族がどのように契約を守るかが記されています。10節をご覧ください。あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわちあなたたちの端子はすべて割礼を受けると書いてあります。割礼は男の包皮の部分を切り落とすことで当時この地上で見られる風習でした。それが神との契約の印のようになったのは、この創世記が書かれた時代、つまりイスラエルがバビロニア帝国によって滅亡され、多くの民がバビロニアに連れて行かれた時でした。そこでイスラエルの民としてのアイデンティティを確立させるものとして割礼を受けることが、神との契約関係を生きるイスラエルの民の目に見える印となったのです。ところが今日の14節に、包皮の部分を切り取らない無割礼の男がいたなら、その人は民の間から断たれる、私の契約を破ったからであると書いてあります。つまり割礼が神様との契約関係を生きる印として受けるのに、これを受けないというのは、その神との契約の関係を受けたくないという印だから、神の契約を破ることになる、そういうことです。今神様はアブラハムの前に現れて、再び子孫を与える、またその子孫に土地を与えるという約束を繰り返して与えてくださいました。そしてその約束を信じるなら、あなたは諸国民の父となるという約束までしてくださったのです。これは99歳の老人に子供を与えられるという約束と同じように信じがたい約束であります。今日の17節に、アブラハムはひれ伏した、しかし笑って密かに言った、100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうかとありますように、笑ってしまうような約束なのです。しかしその約束を信じて従うか否か、そのことが突きつけられているのです。23節以下にもありますように、アブラハムはこの後自分自身、またイシュマエル、そして家に属するすべての男たちをみんな集めて、すぐその日に神が命じられた通りに割礼を施しました。つまり神様の言葉に従って割礼を受けることによって、神との契約関係に入っていくことになります。そのことによって新しいアブラハムが誕生するのです。そしてこの17章を書いた人たちは、捕囚の地バビロニアでイスラエルの民が割礼を受けることによって神様との新たな関係に入り、 新しいイスラエルが出発することを願ったでしょう。それは罪を犯し挫折したイスラエルに対して、もう一度神の民として立ち上がり、新しく神に従って歩み始めようという神の願いでもありました。今日に生きる私たちクリスチャンは、新しい契約によって神の民とされた新しいイスラエルであります。神様が立ててくださった新しい契約、それは神の一人子イエス・キリストの十字架の死と復活を通して、私たちの罪を許し、新しく神の子として生かすという約束をしてくださったのです。私たちがその許しと新しい命に預かるために必要なことは、ただただ主イエスの十字架に自分の罪の許しがあることを信じることです。そして聖霊の導きの中で信仰を与えられた時、それまでの自分の死に全く新しくイエス・キリストを信じる信仰に生きるものとして神様が定めてくださったのが聖霊であります。洗礼であります。これは割礼とは違って、男だけではなく女も、つまり全ての人間が受けることができるのです。この洗礼について使徒パウロは新約聖書のさまざまなところで割礼と洗礼を比較して、いつもキリストの十字架とともに新しい命に生きるようにと語っているのです。例えばローマの信徒への手紙6章の1節から4節にこう書いてあります。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきであろうか、決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのですと書いてあります。パウロはいつも新たに悔い改め、十字架のもとに立ち返って主イエスによる許しを心から信じ、新しく生きようと言われているのです。それこそが洗礼を受けた者たちの歩みだからです。信仰には完全はありません。ただ完全を目指して神様の導きに従って歩み続けること以外はないのです。しかしそこには、私たちがどれほど不信仰に陥って失敗し誤りを犯してもなお、私たちは出会い語りかけ、その罪を許して招いてくださる神の愛を信じる喜びがあるのです。その信仰において完全を目指す望みがあるのです。神の愛、その愛を信じる信仰、その望みによって私たちは今日も新しく生きることができるのです。そして生きようと言われているのです。神の約束を信じることなく、この世の習慣によって 子供を設けて13年を経てしまったアブラハムに、神様は今新しく出会い、あの古くて新しい約束を語りかけてくださいました。これまで何度も不信仰に陥っていたアブラハムですが、神様は13年の沈黙の時を経て、新しく彼を生まれ変えらせようと語りかけてくださったのです。私たちも同じです。時には不信仰に陥って罪を犯し鈍くなっている私たちを、なおも顧みて、今日も新しく十字架と復活による許しを与え、神の子として生きる命を与えようとして語りかけてくださるのです。今週もこの語りかけに応えていこうではありませんか。お祈りをいたします。主なる神様、今日契約の印として与えられた割礼のところに共に耳を傾けました。私たちには主イエス・キリストの十字架と復活による新しい契約が与えられたことに感謝いたします。どうか日々感謝して、主イエスと共に歩む全く者となりますように、主が守り導き力をお与えください。この祈り、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。